こんにちは、ワンキャピタルサースチャンネルです。今回はですね、新規で投資させていただいたルーブの内田さんに、登壇いただいて、資金調達の背景であったりとか、内田さんと弊社アサラの、出会いとか、その辺について、お伺いできればなというふうに思っております。内田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、はじめに内田さんの簡単な、自己紹介、これまでどんなことをやってきたのかというところを、簡単に紹介いただけますか？
はい、総論としてはですね、 B2B のセールスマーケ界隈で10年以上仕事をしてきた人間です。で、格論で言うとですね、法人営業からキャリアが始まったんですが、運よくというかですね、前職の会社が IPO のタイミングがありまして、でその時に、上場タイミングでロードショーマテリアルとかの担当もですね、させてもらったので、その辺の知見もありつつですね、最後は執行役員とかもやらせてもらいましたが、基本はセールスマーケのご支援をしている会社だったので、そのあたりが、強いですという人間です。はい。
ありがとうございます。そちらの会社も無事に IPO されたんですよね。
そうですね。無事に IPO しまして。はい、第二創業期と言って久しいですが、皆さん、はい、頑張られてますという感じです。
ありがとうございます。続いて、ルーブという会社について、それからプロダクト、どういうプロダクトなのかというところをぜひ教えてください。
はい、会社自体はですね、2022年なんで昨年の4月に、登記をしたばかりでして、プロダクトとしてもですね、まだ今日時点で言うとクローズドベータ版をリリースしたのみになっていますので、今まさに、正式版のリリースに向けて、頑張ってますというようなステータスです。で、ループというプロダクトを、簡単にご説明すると、B2B のセールスマーケ向け動画プラットフォームという呼び方をしてますが、視聴者の属性に応じてですね、内容を変えることができる動画になっています。はい、動画の最中にですね、設問の選択肢とかを出して、それをクリックいただくことによって、次の動画を変えるみたいなことができますと。で、俗にはインタラクティブ動画とかって呼ばれたりもしますが、そういった動画が、営業担当者とかでも簡単に作ってで利活用できますというツールになります。
なるほど。ちなみになぜそこの領域に着目されたのかっていうところをお聞かせいただいてもよろしいですか？
はい、ですね、欧米ではすでにビジネスのシーンでも動画を利活用するっていうのがかなり広まっておりまして、確かハブスポットさんの調査結果だったと思うんですが、86% の会社はですね、すでにセールスですとかマーケティングの領域で、動画を活用していますと。で、かたやですね、購買者側、買う側ですね、もう、72% ぐらいの方が、製品説明は動画で見たいというふうに回答しているというデータレポートがありまして、やっぱりこの波っていうのは国内にも早々に来るだろうと思ってまして、動画を利活用するっていうのはすごく一般化するだろうと思ってますと。で、一方でですね、国内の営業担当者って結構未だに非効率なことをすごくたくさんやってる、原体験でもあるんですが、非効率な場面がたくさんあるなと思ってまして、この来たる動画っていう施策と、あとは営業の非効率っていうのを改善差し上げたいっていう、この2つが、組み合わさりまして、企業に踏み切ったっていう感じですね。
ありがとうございます。はい、やはりこの営業に限らず、テキストからどんどんコンテンツが今リッチになってると思うんですけど、そういった背景もあって、テキストよりも動画の方が、受け取る側からするとなんか見やすいみたいなところがやっぱり背景としてあるんですかね。
そうですね、情報量は何百倍何千倍とかって言われたりもしますし、やっぱり活字テキストだけではニュアンスが伝わりづらかったりですとか、特に B2B の商材って難しかったりするので、既存のこう PDF ですとかテキストの情報ではやっぱり伝えることに限界があるっていうのは 僕自身長年感じていましたので、
はい、
まあ、そういった側面から動画の方がいいですし、まあ、世の中一般的にそうなるだろうというふうには思ってましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、
そしたら、千田さんと浅田さんの出会いのきっかけについて伺いたいんですけど、どちらからお話しいただきましょうか。
どうぞ千田さん。
浅田さんにお話しいただきたい気もしますが、一番の最初のきっかけはおそらく、浅田さんがリンクトインで DM をくださったところから、お話をさせて、お話をし始めたかなと思います。
うんうんうん、
はい。
なるほど。浅田さんはどうやってリンクトインで見つけたんですか？
僕、コインさせていただいているビズリーチの、重野さんっていうんですよ、元セールスフォース。で、インサイドセールスで活躍されてて、ビズリーチに転職して、そこでハーモス事業のインサイドセールスヘッドやって、まあ、ハーモス事業の、まあ、事業責任者とかやってるんですけど、僕やっぱり現場にいる人が最新のツール何使ってるのか聞くのがすごい大事だと思ってて、その、なんかちょっとマーケットリサーチして良さげな会社を見るとか、ベンチャー100のリストを見るとか、そういうの当たり前にやるんですけど、実際にそのセールス活動で困ってる人たちが、日本のそのイケてるツールを一番感度高く探してると思うので、しのさんに聞いたら、やっぱ動画が来ると。っていうかテキストが無理ゲーだと。レスポンス悪いと。しかも会えないし。だからね、動画を使った営業が必要なのでってことは、3、4社で、社名を教えてもらったんですよ。その中にルームがあって、で僕、各社のサイト見るんですけど、すこぶる分かりやすかったんですよ、内田さんのルームが。で、ダメ元で、まず Facebook なんか見つけられなかったんですよ。なぜかというと、内田さんなぜかひらがなで登録してた。なかなかいないですけど、ひらがなで登録して。何かあったんじゃないかってちょっと邪推したんですけど、一旦それ置いといて、多分なんか、リンクというのがプロフェッショナルだから、ちょっとリンクというので連絡しようかと思って、返事が来ないと思ってたんですけど、ちゃんとすぐ返事くれて、謎のコールド DM をしました。
なるほど、そこが出会いのきっかけというところで、はい、内田さんでそこでお話しされたと思うんですけど、内田さんから見て浅田さんの第一印象はズバリいかがでしたか？
本当の最初の第一印象はなので、その DM のテキスト文面だったんですが、
はい、
かっこボットじゃありませんみたいな注意書きがあってですね、その第一印象はすごくチャーミングな方なんだなという印象を受けましたね。もともともちろん浅田さんのことは存じ上げていましたし、写真で見るとすごいでかそうだし怖いなって思ってたんですけど、テキストの文章すごくチャーミングだなって思いました。
一応読み上げますね。はじめまして、ワンキャプター代表の浅田ですと。セールステックのスタートアップの投資を検討しており、御社の評判を聞きました。一度お話しさせていただけないでしょうか。ボットではございません。笑い。
はい。非常にチャーミングな印象を受けました。
なるほど。
変な営業のメッセージいっぱい来るんですよね、リンクスインってね。
そうですね、そうですね。
僕、ファウンダー CEO って書いてあるのに転職してませんかって謎のヘッドハンターが出てきたんです。だから、まず、営業って思われたら嫌だなと思ったんですけど、でも、そう書くとなんか営業って思われそうだから、ポッドではございませんって書いたっていう。
なるほど。でも、あれですよね、さださんがでかいっていうのは否定できないですよね。はい。身長が高い方なので。一方で浅田さんの第一印象、内田さんに対する第一印象っていかがでしたか？
僕最初にその内田さんの、まあ、正式社名でネットで調べるとイノベーションっていうページのなんか経歴みたいなのが入ってるんで、イノベーションって聞いとったの上場企業じゃないかと思って、でそうするとおイノベーションにもう若くして入って役員にもなってすごい人じゃんっていう前知識を得た上で最初のオンラインミーティングしたので、僕は、まあ、ベースの知識があったんですよね。で、うん、内田さんが当然チームの説明、自分の経歴説明してて、より深くどういう意識で働いてたのかとか、何を苦労して子会社を立ち上げたのかみたいな話聞いたので、 もうね、僕はね、キュンキュンしてたんですよ、話聞いてて。こういう人だと。ちゃんとこう、叩き上げで、ある会社で昇進もして、苦労もして、チームマネジメントもして、しかも、まあ、上場に近い仕事、もう財務もやってて、なんか、フルレパートリーで事業経験してるじゃん、この人と思ってて。それで満を持して、中での新規事業ではなくて、スピンアウトしてやってるし、もうね、素晴らしいなと思ってたから、すぐ、増資しないんですかって言った記憶があります。
なるほど。そこ、内田さん的にタイミングとしては、すぐ、資金調達するタイミングだったんですか？
そうですね。資金調達、一番最初の資金調達を検討始めたぐらいのまさにタイミングで、
なるほど、
はい、ご連絡をいただきました。
うん、でしかも、そこの話を深掘ると、VC ピッチ、単純に慣れてないだけなんですけど、内田さんは。うん、上場の IR とかやってたと思うんですけど、VC のピッチ、やっぱ違うじゃないですか。
そうですね。
もう少し、なんだろうな、コンセプチュアルだったり、せっかくすごい経験あるのに、そこはあまり前面に打ち出した説明資料じゃなかったりするので、なんでここ謙遜炎上してんだとか思ったりしながら、だからそんな、何社か VC は話してるけど、そんなに感触が良くないっていうようなことも正直におっしゃってて、
はい、
そういうのって普通言わないじゃないですか、皆さん。ね、わざわざ VC に自分の弱みなんて。なんかそこもね、誠実さ感じたし、あとはその別に断れたからといって、ね、全てが悪いわけじゃなくて、一社、共感してくれる VC がいればいいと思うみたいな話もしたし、そうそうそう。だからすごいね、実力もあるし、経験もあるし、慣れてない部分の自分の失敗体験も堂々と話してくれるし、僕はまたさらにキュンキュンしました、その時。
なるほど。ありがとうございます。実際に投資実行に至ったわけなんですが、内田さんとして、なぜそのワンキャピタルからのその投資、断るっていう選択肢ももちろんあったと思うんですけど、投資を受けようと思ったのか、その理由について、聞かせてもらえますか？
基本的に一番大きいのは、浅田さんの熱量ですね。SaaS で世の中もそうですし、日本国内をより良くしていきたいっていうのは、そもそも僕もそれを持って起業してますので、せっかくエクイティで調達するのであれば、同じ価値観というかですね、同じ志の VC さんとやっぱご一緒できるっていうのはすごく幸せだなって思ったのが一つと、あとはもう一つはとにかく早いんですよね。浅田さん確か最初のミーティングで出資しますみたいなことを明言してくださって、そんな早いところ見たことも聞いたこともなかったので、やっぱりスタートアップ何事もスピード感大事だと思ってますので、はい、なんで熱量とスピードっていうところで、はい、ご一緒させていただくことを決めました。
なるほど。
はい。
何か浅田さんからコメントありますか？
裏を返すと早すぎて思考できないところでクロージングするっていう僕のテクニックかもしれませんけど。あとは、製品でも、当たり前ですけど見たし、まずプロトタイプなんですけど、もうね、コロンブスの卵状態ですね。こんな方法があったかと。自分も実体験でお客様に PDF 送ったり、落とさなかったり。一方で、ドックセンドってドロップボックスが買った会社、その、資料の URL を送って視聴履歴が見えるじゃないですか。で、三好さん、僕らも使ったじゃないですか。
はい。
ということで。はい。でも、視聴履歴見えるけど、でっていう状況じゃないですか。
うん。
だから、そこが、その、さらに動画で再生履歴も見れるし、動画が分岐するし、すごい奥深い、その、デリバリーの方法だなと思って、僕は目から鱗だったんですね。やっぱ営業マンやってて、お客さんに、ね、連絡したけど返事がないことなんていっぱいあったんで、これはその時代背景がリモートになったっていうのに加えて、リモートじゃない時代だって必要だなと思ったんですよね。うん、だからプロダクトのこのコンセプトにめちゃくちゃ共感したのと、当然これからまだ創造型のソリューションなので、逆にそういうビヘイビアをインストールしなきゃいけないので、それはそれで道長いんですけど、それを見事やったサンさんの寺田さんとか、我々近いところに人間関係ありますので、そういったメンバーを、そういった方々をちょっと紹介していきながら、市場創造型のベンチャーとして、ご支援する道筋も見えたので、はい。なので、早く投資したいって言いましたけど、そのご支援する自信もやっぱあるので、はい。これは早く、お伝えしたいなと思いました。
うん。ありがとうございます。 今、ベータ版として提供されていて、今後その正式版のローチを控えていらっしゃると思うんですけど、今後のその、ルーブの、ビジョンとか、その成し遂げたいことみたいなことって、明確にあったりされますか？
僕たちの会社はですね、B2B のデジタルコミュニケーションにパラダイムシフトを起こすっていうことを掲げているので、最終的にはルーブがこう、一般化してですね、Google の Google みたいに、ルーブルみたいなこう動詞化できたらいいなと思っているので、それぐらいこう当たり前に使っていただけるようなプロダクトに早期にしていきたいなと思ってます。
ちなみに、ルーブの社名の由来ってあったりするんですか？
社名の由来はですね、ループ足す V の造語なんですけど、
はい。
V のところはいくつか大事にしたいキーワードがありまして、
はい、
ビクトリー勝ち続けるとかですね、バリューを発揮し続けるとか、いくつかあるんですが、ベンチャースピリットを大事にするとかですね、そういうものを終わらせない、繰り返し続けるっていう意味合いで、ループ足す V の造語で、ルーブという社名にしています。
なるほど。
はい。
純粋にビデオかなと思ったんですけど、そうでもない、そうではないんですね。
そうですね。結果的にルーブビデオのプロダクトになっているので、
はい。
プロダクト側のルーブの意味としては、ビデオの V になってるんですが。
あ、なるほど。
はい。
わかりました。ありがとうございます。そういった大きな、ビジョンを掲げていらっしゃると思うんですけど、そのビジョンを達成するために、弊社にその期待することをですね、かなり、投資先にハンズオンで、支援しているんですけど、弊社に期待することがあれば教えていただけますか？
そうですね。いろんな角度からアドバイスいただいて、ハンズオン形式でご一緒していただきたいっていうのはあるんですが、失敗のユースケースみたいなものを、よりシェア、アドバイスいただけると非常に嬉しいなと思ってまして、SaaS のグロースにおいては、その絶対的な成功法って少ないと思ってるんですが、こうしたら失敗するよねっていうことは、結構確実にあったりすると思うんですね。なので、こういうことはすべきじゃないとか、これはやらない方がいいみたいな、角度から、アドバイスいただけると、すごい嬉しいなと思ってますね。プロダクトに関しても、プロモーションに関しても、セールス、HR に関しても、いろんな側面で、それって成り立ってると思うので、失敗のユースケースっていうのをアドバイスいただけると、すごい嬉しいです。
山ほどありますね。でも、内田さんはね、結構、本当に実業経験を踏まえて起業されてるから、そこら辺の勘どころ、数字の勘どころが高いとか、なんでしょうね。例えば、投資家とのコンセンサスを作らないと、投資契約書に落とせないと思うんですよね。そういう時に丁寧にやっぱり、すぐ、ビデオコールしましょうとか、その動きが早いですね。はい。なので、今のところ、その失敗、ユースケースの話はしてないくて、なんかアドバイス寄りの話が多くて、情報過多になってるのがあると思うんですけど、ぜひそっちの部分の、失敗の面についても、いろんな実例を踏まえてお話したいなと思いますね。あと、社名って違いましたよね。
社名。
社名、直前にいろいろと変更しませんでしたっけ？あ、そっか、プロダクト名だ、そうだ。プロダクト名何でしたっけ？
プロダクト名が、初期バージョンのプロトタイピングだと、トイロっていうプロダクトだったんですが、それを、ルーブという社名に合わせたプロダクトに変更してまして、そのプロダクト名の新ルーブの方の V が、先ほどのそのビデオの V を撮ってるっていう感じですね。
そうですね。これもだから、僕2回ぐらい、トイロって検索すると別のサービス出てきますみたいな SEO の話をしたり。で、やっぱり社名とサービス名違うって、でも CD 機の場合はそのままのケースが多いんですけど、内田さん本当に意思決定早くて行動も早いので、社名をサービス名にしますみたいな。よしと思いましたね、僕は。そっちが
社名を変えるって結構大変ですよね。サービス名を変えるよりも結構。
あのね、社名を使ったさ、あの社名をサービス名にしたんです。
あ、そうか、社名、サービス名を変えたってことですね。
そうです。サービス名を社名にと同一にしましたね。
そうそう、いい社名だったので、本当に覚えやすいルーブって、うん。で、ループビデオみたいなものをすぐ想起できるから、ルーブって。
確かに。ぜひ、ルーブルを流行らせましょう。
はい、ルーブルをちょっと一般化したいですね。はい、
うん。わかりました。あの、私も PR とか、マーケティング領域で、あの、今後ご支援させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい。最後に、あの、内田さんから、このポッドキャストを聞いていただいている方への、あの、メッセージをいただければなと思うんですが、はい。
はい。先ほど、あの、浅田さんからもありましたが、ルーブの領域って、まあ、これから、作っていく、マーケットを創造していくっていう領域だと思っています。なので、グロースのスピードを上げながらですね、第一早期を獲得できるようにしていきたいと思いますし、まあ、さっきの通り、ルーブを使うのがですね、当たり前の世界っていうのを作っていきたいと思っております。で、加えて、おそらく2023年中にですね、追加の調達も行えるんじゃないかと、まあ、そのようなトラクションを目指したいと思ってますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、ということで、今回は、ルーブの内田さんに、登壇いただいて、資金調達の背景であったりとか、今後のビジョンについてお話しいただきました。今回は登壇いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。